今日の別慶の引用箇所をお読みしたいと思います。新約聖書の320ページ、コリント第2の手紙の5章の18節から6章の2節までです。新約聖書320ページ、コリント第2の手紙の5章の18節から6章の2節です。お読みいたします。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。別慶、よろしくお願いいたします。
まあ、今読まれました中8節の中の3つの言葉は非常に大切なのではないかと思います。すべて神からと書かれています。まあ、子の救いももちろんそうですし、まあ、罪の許しもそうですし、本当の喜びもそうですし、まあ、心の平安もそうなんです。もちろんいろいろな悩みも苦しみも主から受け取ればやっぱり楽になります。運命だと思えば、まあ、相手のせいだと思えば、天罰だと思えば悩むようになります。まあ、今朝一人の姉妹は、まあ、今日別の人連れてきますけど、あの人は非常に疲れています。まあ、あの姉妹はどうしてその疲れている人を連れてくるかと言いますと、イエス様は疲れた人だけ呼んでおられるからです。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、休ませてあげます。まあ、イエス様の約束されている憩いとは平安とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、過ぎ去った同日曜日ちょっと、宮古島で喜びの集いもたどるようになったのです。まあ、せっかく向こうまで行っちゃったから、もう少し先、まあ、八重山列島と呼ばれている、まあ、石垣島まで行きまして、まあ、今回は、まあ、もちろん同じく沖縄県なんですけども、まあ、宮古島だったんですけども、沖縄からいろんな兄弟姉妹も積極的に、まあ、出るようになり、非常に、まあ、良かったんです。キャンケイ氏も一緒に最後まで共にしたし、まあ、このキャン兄弟の、まあ、証は、まあ、皆さん何回も聞いたことがあるんですけども、まあ、今の、まあ、質問の答えになるのではないかと思います。イエス様の提供されている憩いとは一体何なのでしょうか。まあ、ことの救いとは一体何なのでしょうか。まあ、キャンケイは ちょうど多分こう小さいの時だったと思いますけど、まあ奥さんと共に学区の先生として、まあ、頑張って働いて、まあ、尊敬された教育者たちだったんですけども、まあ、兄弟は急に倒れて右手足まあ 使えなくなりましたし、まあ、言葉もその時なかなか出られなかったし、けども子供4人いるし、やっぱりもう元気にならないと大変です。もうもちろんいろんな、まあ、宗教のところ行ったりして、まあ、体を治すために中国まで行ったんです。やっぱり元気にならなければもうおしまい。まあ、彼は修理の当時の修理の紹介に、まあ、誘われて、その日、まあ、彼も奥さんもイエス様を信じ受け入れたんです。そして、まあ、彼今回また行ったんですけど、その時から彼のことを忘れたんです。それだけじゃなくて、元気になってもならなくてもいいじゃないか、倒れてからイエス様の心臓になったから大切なのはそれだけでなはないかと言ったんです。まあ、それからもちろん彼の人生観変わったし、本当に意味で喜ぶようになっただけではなく、周りの親戚知り合いの人々のために福音を述べ伝えるものになったのです。まあ、イエス様の提供されている誠の救いとはそういうものなんです。病気は癒されなかったんです。どうして癒されなかったか分かりません。まあ、もっと大切なことがあるからでしょう。こういう体で喜ぶことができるのは当たり前じゃない。ねえ、周りの人と同調するかもしれないけど、自分よりも喜んでるから別に同調しなくてもいいじゃないか。一体どうして部屋の持つことができるし、どうして心配から解放されたのと周りの人々は思うようになったのです。まあ、イエス様の呼びかけとは、イエス様の救いに預かった人々の呼びかけであるべきです。私は一緒に悩みたい、一緒に苦しみたいけど、それは大した助けにならないだろう。けどイエス様のところに行ったら、イエス様は待ってるよ、おいで。イエス様のところに行く人々は必ずみんな受け入れられるようになり、みんな許されたと確信するようになります。まあ、宮古島でちょっと一人の姉妹、まあ、名前言ってもいいでしょうね、平敏子姉妹に頼まれたんですけど、ちょっとある病院まで行ってもらいたい。いとこが、まあ、入院されています。まあ、彼女よりもずっと年上なんです。71歳。まあ、今回、まあ、精神病院に入るようになったのは2回目なんです。まあ、言って、まあ、顔の表情がないんです。喜べないし、泣かないし、話さないし。けども、まあ、年越し前はそのいとこの、まあ、ベッドの脇に一つの、まあ、はがきを、まあ、つけたんです。イサヤ書43章の4節の言葉です。私の目にはあなたはたとえ高価である、私はあなたを愛している。まあ、最古の慰めとはそれなのではないでしょうか。確かに理性でもってつかめません。どうして愛するかわからない、気持ちも残念ですけどついていけない、愛する感じを気持ちがないけども、感じても理解できてもできなくても、認めても認めなくても関係なし、人間はみんな愛されている。それを知るとやっぱり希望が湧いてきます。まあ、飛行場まで迎えに行ったのはまあ、おばあちゃんの娘さんなんですね。まあ、お母さんの名前は何でしたか、ちょっと忘れちゃった。いい、祈ってもらいたいから言います。イラブ、ま まあ、娘さんは迎えに来た娘さんは美智子さんなんですね。まだ独身で37歳、看護婦さんなんです。そしてまあ本人はイラブ・トミ71歳ですね。まあ年越し前と一緒に行って、それから急にまあおばあちゃんは子供6人持ってますけど、一番上の娘さんも見えたんですね。まあ彼女は、まあ、結婚していて、けども結局変な外人が来るとね、変な目で見られるかもしれないし、ね、どういう気持ちを持ってるかさっぱりわからないし、ね、その時もちろん確かめられないし、急に見えたからね。けどもまあおばあちゃんと話した時ね、あの娘はもうこういうふうに聞いたんです。もう聞く耳そのものだったんです。はあ、嬉しかったんです。まあ結果としてね、まああの富、お母様のためじゃなくて、やっぱりあの二人の娘さんたちのために行ったと分かったんです。二人はやっぱり時間作って夜ちょっと離れたところですけども、やっぱりちゃんと来まして、まあ二人ともは悔い改めてイエス様を信じます、全部イエス様に委ねるというようになったのです。結局平ら年越し前に洗脳されたからじゃない、納得させられたからじゃない、結局お母様は何だろう、娘さんたちとして何もできないならばやっぱりつらい、どうしましょうか。まあ結局あの家族はどうして聞き耳を持つようになったなのでしょうか。まあ年越し前の台頭はきっかけになったじゃないかと思うんです。もちろん年越し前はあの親戚に言わなかったし、言っても通知ないでしょう。けども 私に言ったんです。私はイエス様を悲しませているばかりなのに、愛されていることについて考えると嬉しい。まあ今世界中かもしれない、まあ最近日本でまあ多くの教会はまあリバイブのために頑張りましょう、祈りましょう、断食しましょう、特別集会を持ちましょう。まあリバイブとは結局まあ生かされることとは大切なんです。けど人間は死をと言っても問題なのではないでしょうか。主はリバイブルを与えたいというけども、人間の考えているように与えようとしないなのではないかと思うんです。日本でやっぱりその大勢じゃなくて全部個人的な問題なのではないかと感じます。まあ年越し前のように心から言える人はリバイブルされているなのではないでしょうか。私はどうしようもないものです。目的は正しくてもけどもダメなんです。失敗することばっかりです。けど愛されてる、イエス様ありがとう、この愛を述べ伝えたい、助けて、そういう気持ちがあれば主は大いに喜んでくださり、導いてくださるに違いない。まあ人間に与えられている使命とはイエス様を紹介することです。キリスト教のために宣伝することなのではない、教会に行けなのではない、イエス様のところに行きなさい、努力して頑張ったなのではない、全部イエス様に任せたらいいじゃないかということです。まあ、前に話したようにペトロに与えられた使命とはそういうものでした。ペトロは一度、まあ、動物魚を捕る漁師でした。そしてイエス様は、私はあなたを人間の捕る漁師にしようと言われたのです。彼は確かに主によって大いに用いられるようになったのです。多くの人々は彼によって 導かれ、イエス様にあって大いに喜ぶものとなったのです。マタイ伝4章でしたか。イエスがガラレア湖のほとりを歩いておられるとき、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で雨を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間の子を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。まあ、ペテロのそれからのご奉仕がちょうどイエス様に従ったその時やったことと同じようなものであったと、この間一緒に見てきました。ペテロは網を人々の上に投げ、多くの人々を捕らえ、主の身元に導いてきました。